どうも、こんばんは。セラウェイさんのコネラジ、月曜日でございます。よろしくお願いいたします。はい。モポリさんと今日はやっていきたいと思いま
よろしくお願いします。
す。よろしくお願いします。
お願い
い
し
か
ま
がでし
す。
たか、モポリさん、この1週間は。
いや、気絶してましたね。
忙しかったですか？
まあ、ありがたいことなんですけど、なん
はい、
か
はい。
夏休みは割と、仕事の講演会とかが、学校が休みだから、なくなるんですけど、もうこの8月の下旬になると、それのなんか打ち合わせとかが入ったり。
なるほど、なるほど。
まあ、ありがたいことですけどね。まあ、それで気絶してましたね。
じゃあ、お忙しい日々を過ごしていたんですね。
そう、コネラジ以外は、コネラジの30分以外は基本気絶してます。
なるほど、なるほど。めちゃくちゃ大変じゃないですか、それ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今だけ
意識を
覚醒
取り
しま
戻
す
し
から。
た、モープリさんと一緒にやっていきたいと思い
エ
ま
モ
す。
ヤンはどうでした？
はい。私はですね、一昨日ですね、沖縄のお笑いの大会、お笑いバイアスロンというのがありましてですね、これがですね、もう本当にね、日本のいろんなバラエティを作っている、もう第一線で活躍している放送作家さん5名が審査員を務めるという大会で、第10回の記念大会だったんですよ。でも過去僕らは実は4連覇してて、まあ、結構もうレジェンドと呼ばれているんですけど、この大会
そう、
的に
もう
は。
4連覇目ぐらいはもうええわ、みたいな。
そう、ほんまに、どうもありがとうございました、つっ
ど
て、
んだけ勝つねん、みたいな、本
この大会を引退したんですが、もう今回記念大会ということで、ぜひチャンピオン大会にもしたいから出てくれというお声かけもあって、まあ、出ることにしたんですが、まあ、今回3位ということで、まあ、なんとかまあメダル圏内には食い込んで、メンツは保ってたかなという感
いや、お疲
じ
れ様でした。
ね、
うちの家族がブチ切れてましたね。
ぶち切れてなんでですか？
審査結果、いや、リップが面白かっただろう、みたいな。も
す
う、むちゃくちゃエモヤンビーキになってて。
ひいき目ありでのブ チ
もう、
切れ。
ひいき目もありだけど、でもなんか、本人たちはやっぱフラットに審査した上で、
そうです
初恋クロ
か。
マニオンも好きだし、他の芸人も、もうみんな、もう、僕と結構接点があったりするので、家族だと思ってるけど、母親がちょっと怒ってましたね。
いや、ありがとう
リッ
ご
プ
ざい
サービスのちょっと順位に納得してないっていう。
ます。いやいや、でもまあ、見ていただけてね。で、まあ、実は僕ら、これまで参加した中で、銀、金、金、金、銀だったんで、銅メダルだけ持ってなかったんですよね。
なるほど。
コンプ
コン
リート
プリー
で
ト
きて、
ね。
僕は
実
2
績
大
解
会
除
目。
ね。
はい。とい
で
う、
も、
ことだったんですけどね。
笑ったんですけど、まあ、大会というか、生放送が終わって、セアロガイおじさん、そのままジュンク堂で有田芳生さんの。
そうなんですよ。
どんなはしごやねんと思って。
そう、だから、こう、なんか、お笑い活動とセアロガイおじさん活動がもう、キンキンに詰まってる一日で
振り
ね。
幅すげえなと思っ
面
て。
白かったんですよ、で
そ
も。
のスイッチの切り替えどうやってんだろうと思いましたけどね。
いやー、だから切り替えれてないまま行きましたけど、いや、でも本当になんかね、やっぱ日本トップの放送作家さんから直接いろいろアドバイスを受ける機会をいただいてですね、でも本当に芸の真髄を知っている人たちというか、で、その人たちの言葉ってやっぱすごい面白いのと、その方々の言葉を聞いて、この前、玉城デニーさんの双決起集会に行ってきたんですよ。その時に、辻元清美さんが挨拶をしてて、辻元清美さんが、この放送作家の方々が言っている、芸の真髄に近いものを僕感じて、
ああ、なるほど。でも確かにこういう実績のある政治家の皆さんって、スピーチとかすごい上手いですもんね。
そうなんです
人の
よ。
心
で、
つかむのが。
これ詳しく喋るとどういうことかっていうのは、メンバーシップ登録していただいた方限定の動画でお話ししてまして、今日これをアップしておりますので、よ
芸の
かっ
真髄
たら
ね。
よろしくお願いします。まあ、そしてやらしい形ですけれども、まあ、よかったらね、こういう動画も限定動画で上げてるんで、よかったらメンバーシップ登録もよろしくお願いしますと。で、やっぱちょっといろんな政治家さんのね、スピーチとかちゃんと聞いたことないな、なかったなと、生で。これあんま良くないなと思って、いろいろ行きたいっていうことで、今日はね、佐喜眞淳さんの双決起集会にちょっと参加してこようかなと。
どこなんですか、場所。
宜野湾の市民、会館やったかな、まあ、例えば宜野湾らへんで
野
す。
田家のね。
はい。にちょっと行こうと思っているので、で、それが18時半からなんで、ちょっとコネラジの時間にドカブリやということで、すみません、今日はちょっと収録になってます。すいません。
そういう理由ですね。佐喜眞さんのところをちょっと見に行くと。
そうですね。はい。ということなんで、で、来週はちょっと県知事選、 マジかということで、ちょっと県知事選のお話もできれば したいなという感じでございますので、はい、よろしくお願いいたします。さあ、ということで、せやろがいさんのコネラジコの番組は皆さんのスポンサーで運営させていただいております。もしよかったらですね、皆さん、動画の概要欄からせやろがいサポーターズ、チェックしていただけると嬉しいなと思います。そして、メンバーシップ登録をしていただくと、各週で限定動画上げてます。ちょっとプライベートだったり、ちょっと裏話的だったり、そんな話をこのチャンネルの、プロデューサーと一緒にしております。あと、過去のアーカイブも全部見ることができますので、月額300円と、一番お手頃な価格設定にしてますんで、ぜひぜひ応援の意味も兼ねて、そちらもよろしくお願いいたします。では、モアプリさん、今日は何のお話ししていきましょうか。
今日は照之と博之の話をしたいと思いますね。
はいはいはいはい、いいですね。
テレビとひろゆきの話ですけど、ただちょっとやっぱり性暴力ね、そういったお話になって、うん、この詳細な話ですね、何をしたかっていうところはあまりちょっとこの放送配信で触れてもちょっとただダメージが来るだけだと思うので、あくまでそこはさらっといきたいと思うんですけど、ただやっぱこれはなんか私もいろいろ考えれば考えるほど、なんか近い体験したことある人むちゃくちゃ怖いだろうなっていうのがすごくあって、うん、なのでやっぱりフラッシュバックなどのちょっと症状のある方はちょっと注意しながら聞いていただけるといいかなと思います。
まあ、ましてや今いろんなことが起きて心がちょっとぐらついてるなっていう方もね、うんうん、ちょっと精神状況を踏まえた上でご視聴くださいませ。
よろしくお願いします。
はい。
で、はい、何があったかっていうところをちょっとまずお話しすると、これ8月24日にウェブなどで配信されてます。で、週刊新潮、今発売の2022年9月1日号が報じてます。香川照之、銀座高級クラブでわいせつの裁判記録と。まあ、要は性暴力を、まあ、3年ほど前に行って、で、そこで何があったのかっていうのが、まあ、特に新潮の紙面だと結構細かに載ってます。で、うわーっていう感じに結構なるので、もう本当これ、あんまり読む必要はないかなっていうところはありますが、一応そういう形でまず報じられてっていうところですね。で、それに対してやっぱりいろんな反応ですね。いや、香川照之これダメじゃんっていう反応も当然あるし、逆に、いやいや、こういうお店って、そういうある種お触りとか、まあ、そういうものも含めて高級店で高い金払ってるんだから許容しろよみたいな、まあ、ちょっとだけ論争になってるってとこですよね。
そうですね。この、まあ、僕香川さんがやったこと自体はやっぱり当然批判されるべきですし、性加害として、うん、適切な対応必要だと思うんですけど、それとはまた別軸でこの件が報じられた時に周りはどう反応したかっていうのも結構僕はチェックしてて、なんかこうやっぱ二次加害的なセカンドレイプ的な言説がすごいいっぱい出てたなと、うんうんうん、例えば、まあ、よく僕が見かけたのはなんでこんな前の話を今更出すんだっていうのがやっぱりすごく僕は気になったものでしたね。
で3年前のやつをねっていうことね。
そうです、3年前のやつをっていうものがすごく多くて、でもこのチャンネル熱心にこう視聴していただいている方はこうなんかこう性暴力に関してこう被害者当事者団体の方と対談した動画なんかもあって、それも覚えてるかなと思うんですけど、まあ、被害を受けた方がすぐにこう被害を訴えれるわけじゃなくて、やっぱりこう日常を取り戻してからやっぱり許せないとか、やっぱりずっとこう被害に受けたことを苦しみながら抱えながらやっとこう被害を訴えることができるまでには何年も、何なら何十年もかかってしまうというケースがあったりするので、
何なら言い出せないっていうね、そのまま泣き寝入りっていう方もやっぱたくさんいらっしゃいますよね。
だから今いろいろ犯罪件数などで報告されているものも本当にあくまで氷山の一角で、まず言い出せない、言い出しても警察のところで、門前払いというか、それはちょっと要件を満たさないからこっちで捜査するのは難しいということで、門前払いになってしまったりとか、言い出せたとしても、そこからまあ有罪判決が出るにもハードルが高かったりするということで、まあ、なかなかこういろんなハードルがある状況で、まあ、そういったことを知らない方がなんでこんな3年前のものを今更言うんだみたいな、ことを言ってて、でこれってやっぱ自分も何年前か辛い思いしててちょっと言いたいと思った人がやっぱこんな風に言われるんだったらやめようかなって、こう被害がまた潜在化してしまうっていう、まあ、リスクもあるので、まあ、本当にこの被害をより訴えづらくするなんかこう当事者以外の反応っていうのはかなり皆さんこう注意してするべきだし、言わないべきだし、 それを見たらやっぱりこうどう思うのかっていうこともちょっと自分の中でもう一度考えた方がいいのかなという案件ですね、
うんうん、
というものだから僕見てましたね。まずは
そうですね。だからこの、うん、なんか訴えるっていうのが例えばなんだろう行政とか警察とかそういう組織とかであれば、うん、なんでこんな対応遅いんとかねそういうことを言うことはあるかなって思うんですけど、うん、やっぱりこの被害者が被害者に対してねなんでこんな遅いんみたいななんか裏で陰謀があるんだろうみたいなことっていうのは、うん、やっぱりもうセカンドレイプそのものですよね。
ねえ、私まあもう一つの言説としてあのこういうお店なんだからそれを了承して勤めてるわけでしょ、うんうん、それでお金もらってるんでしょっていう言葉も同時にあのなんというかそういったお店で被害を受けた人たちが あんな言葉言われるんやったらもう黙って耐えてもうこの店やめようで終わってしまうんじゃないかなということもすごく思うんで、それも本当危険な言説やなと思いますけどね。
そうですね。でまさに、うん、まあこのね今言ったようなこういうお店ってそんなもんでしょみたいな、うん、を言ったのがまあひろゆきですよ。
その急先鋒ですよね。
もうあの凝縮されたツイートをしてああまあまあまあねもうその総まとめみたいな感じの、うんまあ、投稿をしてたんですよ。でこれはまあちょっとよせっかくだから読み上げたいんですけど、うんまあ、キャバクラなど風俗は性的被害や嫌な思いをすることで高い給料がもらえる仕事ですと。セクハラが嫌なら風俗で働くべきではないです。他の仕事ができないので選択肢がないというか人は生活保護をどうぞ。キャバクラで働いても性的な被害を受けないというのは嘘です、という投稿をして、まあこれが割とねひろゆき何言ってんだみたいな感じで結構批判されてるってことですね、うん、
はい。いやこれどっから話していいと思います。
まずまあいいですかいいですかいいですか、
はいはい、
もうジャブいいですか。
いやもちろん、
あのひろゆきがボーンって投稿してうわってなったんですけど、なんかこれはあの最近統一教会問題で結構ひろゆきが批判の急先鋒みたいになってたじゃないですか。
うんうんうん
うん、だからひろゆき頑張れみたいな気持ちにここやっぱ最近なってたんですけど、
はいはいはい、
あちょっと目が覚めたっていうか、ああこういう人だったみたいな
そうだ
おーおーみたいな、ちょっと上がってた株を帳尻合わせたなみたいな。
確かに確かに、なんか現実に引き戻してくれましたよね。なんか劇場版ジャイアンが劇場版終了してちゃんと伸びた
いじめ
て
るみたい、ま、マジでそういうことですね
あやっぱこいつさこういうやつやったやジャイアンみたいな
感じのツイートでしたね。この投稿からいろいろ感じることとか、
もうそのキャバクラは性加害や嫌がらせを受けてお金をもらう仕事ですって、いやまずこの部分が飛躍しすぎじゃないですか。
そうまず最初のキャバクラなど風俗はっていうこと で、うん、これいろんな解釈はあると思うんですよ。ナイトワークってくくりだと一緒になったり、うん、まあ近い業界であるとある部分から見えるかもしれないんですけど、うん、キャバクラと風俗って多分ちょっとサービス形態違いますよね。
いやまあ全然違いますよね。
でこれ、うん、はいはいどうぞどうぞ。
そのまあナイトワークって言ったってもうめちゃくちゃいっぱいあるわけじゃないですか。
うんうん、
でそのお店ごとのライン引きっていうのが絶対あって、
うんうん、
でその、まあ、キャバクラって、まあ、中にはね例えばこうボディタッチしたりしてくるお客さんとかそのラインを越えてくるお客さんいますよ。酔っ払いの客でそういうことをしたがってる人がいるから。でもそこはやっぱあの線が引かれてる場所じゃないですか。で今回、うん、より問題なのがやっぱ香川照之さんという、まあ、超スターが来て、まあ、権威を持ってる人がいて、うんうん、で店側もそれを注意できなかったというこの強い立場にいる人からの加害っていう、これもこう性加害の中でハラスメントの中であの立場の違い立場の強さの違いっていうことも一つこう大きな要素としてある中で、そこを無視していやキャバクラってそういうお店だからそれでお金もらってるんでしょっていうのはやっぱり暴論だし、それを了承して働いてるわけでは当然ないと思うので、うん、なんかそのなんか前提のこの各お店の業態による仕切りみたいなところを全部すっ飛ばして全部風俗でくくってしまってるのがなんか雑な意見だなというのは僕率直に思いますね。
そうそうで、
うん、
あの僕自身も、まあ、こういうなんだろうキャバクラとかクラブとか、そういう夜のお店に明るいわけではないんですけど、
うんうん、
ふとこれ以前も同じようなキャバクラとは何かという定義を、うん 考えたなっていう自分の引き出しを引っ張り出したら、
はいはいはい、
覚えてますかね、実は覚えてます、2021年の1月にですね、うん
はいはい、
石垣市長が宮古島市のキャバクラで、
はいはい、
飲食を伴って、でちょっとやっぱりそのコロナ禍ではしごしてたのどうなんみたいな感じで批判が集まったんですよ、
うんうんうん、
でその時に石垣市長はですね、はいはいはい、いや行ったところは、キャバクラではないと、で自分の認識ではキャバクラっていうのは、うん、女の子がミニスカートで隣に座って腿に触ったり肩を抱いたりする店っていうこと言って、それでみんなから、うん、それセクキャバじゃねえかみたいな感じで、うんうんうん、そうツッコミ受けてたんですよね。
はいはいはい、いやなるほどなるほど、そこで一度議論した記憶があったと。
そう、一度議論した記憶があり、でやっぱりその香川照之が今回まあある意味芸能人で銀座でそういうことをしてて、でその石垣市長のその発言からするに、えってことはもしかしてこの市長っておさわりダメなお店でおさわりしてる人なのみたいな感じで、
うん、
一回ちょっとやっぱみんなそれがよぎったんですよね。
はいはいはいはい、
だから、うん、まあこのナイトワークとかセックスワークとかをどういうふうに、捉えるかみたいなものは正直人それぞれだと思うし、これはもう実はもうこの数年ですよね、AV 新法とかいろんな問題見てても結構そのフェミニストとかフェミニズムを、支持してる間の人たちでもやっぱ割れる部分だと思うんですよ。どこまで許容するかとか、いろんなそのグラデーションありますよね。だからここに関してはさまざまな議論があると思うんですけど、ただいずれにしてもやっぱりこのひろゆきだったり、まあ、石垣市長のような、うんうん、なんか論じるにしてもその辺はちゃんと線引きしっかりしてやらないと、うん、これもう即性暴力になる、あのそれこそスタンドアップコメディみたいな話で、
うん、
結構やっぱりギリギリのところをつくのがコメディアンみたいな話だったじゃないですか。
はいはいはい、
で結構このやっぱりナイトワーク含めてこういうキャバクラとかの形態ってお店によってルールが違って、うん、そのルールはみ出すっていうのはもう一発性暴力みたいなとこになるから、うん、本来はめちゃくちゃそのルールを知っておかないと、はいはいはい、もうアウトなんですよね、うん、
そうですよね。
だからそういうとこ行く人ほどやっぱ本当はちゃんと知っておかないとダメじゃないかなみたいな。
でその、まあ、今日はね香川照之さんが何したかっていうのは詳細にはこうあの言わないということでしたけど、まあ、やられたことを知れば完全にあんなもんキャバクラの範疇超えてるわけで、でもそれを風俗と一緒にくくって、いやそういう仕事ですからそれでお金もらってるんでしょ、嫌な思いしてるんでしょ、嫌な思いをしてまで稼げたくないんだったら生活保護みたいなのってなんかね、僕例えばボクシングで思いっきりキックされたと、
うんうん、
思いっきりキックされて、じゃあキック反則やろって言ってってるところに、いや格闘技やってる人って殴られる仕事でしょと、
うんうん、
だからあの殴られたくないんなら格闘技やめればいいんですよって言ってるのも、いやいや今ボクシングという競技でキックなしっていうルールやから、はいはいはい、蹴ってきたやつがおったらそらあかんってなるやろっていう、これよりも深刻な話題だと思うんですけど、でもこのもうその場 TPO で許されているお店のルールから許されているところ範疇を超えてしまってるっていうところはなんか無視してはいけないところだと思います。要は同意が取れてるところからはみ出してしまってるっていう、
うんうん、
同意のない行為が行われてるっていうところはすごいこの、そこを無視した意見やなと思ってしまいますね。
なのでこの今ボクシングの例えでこれまた思い出したんですけど、
うん、
ツイッターでたまにあるんですけど、アダルトビデオに出てるような女優さんとかがですね、うん、ツイッターで結構アカウント持って情報発信してるって結構多いと思うんですよね。
はいはいはい、
でその人たちでもいろんな使い方してる人たちがいて、まあ、その、うん、ある種ご本人たちの、まあ、SNS のこういうふうに使いたいっていう思いがあると思うんですけど、中には自分の作品を宣伝して可愛いですねとか素敵ですねとか、うん、まあここでは言いませんがいろんなものが来てそれに対してありがとうということでファンサービスの一環としてやってる人もいれば、割とプライベート寄りに使ってる方も多くて、でそのプライベート寄りに使ってる方がたまにですね、私はこういう仕事をしてますがダイレクトメッセージで例えば卑猥な言葉とか卑猥な画像、まあ、こういったものは、投げてこないでくださいと、あくまでここは楽しく交流したい場なので、うん、要はある種その線引きをちゃんとしてくださいみたいなこととかを結構言って、それがまあ立実されたりするのを見るんですよね。
うん、
いやそれに対してこれちょっと前だったんですけど、僕のまあ知り合いのまあフォロワーさんがですね、いやでもそういう男を興奮させる仕事してるんだからこのぐらいは許容しとけみたいなコメント残してたんですよ。
はいはいはいはいはい、はい。
びっくりして会ったこともある人で、マジかと思って。
きついな。
きついでしょ、うん、だから僕、もうほんとね、20秒ぐらいでツイッターで引用リツイートで、
はい。
あの、さっきのボクサー、まあ、ボクサーも、リングの外で一般客に殴られれば傷害罪になりますって、ツイッター書いたんですよ、うん。
はいはいはい。
要はリングの上だったら、まあ、その殴るのを許容するというか、そういうスポーツとして、ルールの上でやってますからね。うん、でも、例えばボクサーであったとしても、リングの外で降りて殴られたら、それは警察行くでしょみたいなこと書いたら、まあ、即ブロックされて、そこで縁が切れたんですけど。
それは、その通りだと思いますけどね。しかもそこにはファイトマネーも発生してるし、そこで殴られること、うん、その可能性には同意した上でリングに上がっているわけで、無償で同意してないハラスメントまで許容しろよっていうのは、もう、ま、ひどい言説やなと思いますけどね。
で、なんか、これもそうなんですけど、やっぱりこういうキャバクラで働いてるとか、うん、まあ、そのセックスワーカーの方とかもそうなんですけど、本当にそういうとこで働いてる人は、うん、まあ、その、例えばね、リングの外であったとしてもそういうの受け入れないといけないとか、結構そういうクソ客ムーブみたいなのめちゃくちゃ見るんですよ。うん、
はいはいはいはい。
うん、で、なんか本当にこれも腹立つんですけど、やっぱ AV 新法みたいな形で、まあ、最近いろんな話題になることってあって、うん、セックスワーカーたちの権利を守れっていうことで、はいはいはい、参院選にね、まあそういう政策を掲げて、立候補した方とかもたくさんいて、で、うん、もう本当に考えは違うんですけど、なんかこう、いろんな立場の人たちが、まあでもセックスワーカーの人たちの環境を守ろうみたいなことを言ってるんですけど、うん、それと同時に、そういう働き方してる人たちをなんかすごくですね、なんか嫌ならやめろとかそういうこととかもなんか同時に、うん、あの発生してるような気がして、非常になんかね、うん、都合よく使ってるなって気がしますね。
いや、そうですね。またこのひろゆきさんがそのつぶやきしているところにリンクを貼ってて YouTube に誘導してるんですけど、
はいはいはい、
まあ、ボーブリさんもそれ見て、僕もあの見てみてってもアプリさんに言われたんでちょっと見てみたんですけど、その中でまあひろゆきが絶対にあの風俗に行かないロジックみたいなことを言ってて、
うんうん、
まあ、要はお金払ってそういう行為をするけど、お金もらってやる側はやっぱり結局いやいややってると、
うん、
じゃあそのいやいややってる、そのいやいやに私は加担することになるから、そのもう利用するのは嫌だみたいな、うん、加担することで罪の意識がで耐えられへんし嫌やって言ってるんですけど、でもじゃあそのツイートもこうキャバクラなどで働いている人たちのこの性加害を、容認しろと言っているようなもので、それだって加害になるんじゃないのと僕は思いますけどね。で、あのそこで働けないなら生活保護を受けろっていうことも言ってましたよね、
うんうんうん、
でハローワーク紹介されるけど、ハローワークではそういう性加害なんて、あ、セックスワークなんて紹介されないから、そこでじゃあ働けませんでしたってなれば、あの生活保護を受ければいいみたいなこと言ってますけど、生活保護を受けるハードルもめちゃくちゃあるじゃないですか。
あ、そうなんですよね。だからなんかこの言葉だけ切り抜けば一瞬、うん、まあそうだよなって、あの福祉はちゃんと使おうとか、 そういうのなんか一瞬思いかけるんですけど、本当ハードルがありますもんね、
う
ん、
そうですよね。またセックスワークに行く人たちの中にはなかなか情報にアクセスできない人たちもいて、ひろゆきさんはなんかね、この、そういう今本当にお金に強困窮してる人たちが、女性が、駆け込んで1ヶ月ぐらいこう住ませてもらって、でそこで住所も借りれて、そこでまあ就活もできる期間がある、そういう支援をもっとあるんだから、そこを利用してこういう支援があるいい国だよって発信した方がいいって言ってますけど、そこの情報にアクセスできないような方々が、あの、セックスワークになってしまうというようなところもあるので、だから、うん、そこではない気は僕はしましたね。
うんうん、
そこが救済になることはなかなか難しい。当然、この情報啓蒙したり発信していくことは大事だと思いますけど。
だから、その、ひろゆきがそのシェアしてた自分の動画の、切り抜き動画にやっぱサムネに大きくですね、やっぱ自己責任みたいなこと書いてたんですよね。
はいはいはい、はい、
だからそういうお店で働いてたあの人が悪いみたいなことですね、うん、でまあこれは僕自身ではないけど、やっぱりその過去のね、いろんな性暴力被害を訴えた女性たちの中で全く同じロジックでセカンドレイプ行われてたなみたいな、ある種のそういうフラッシュバックみたいなのがあって、
うんうん、
で世の中が大きく 変わりつつあって、いろんな倫理観とかも少しずつね、まあ、いわゆるアップデートされてる気がするんだけれども、やっぱ論争にまだなるんだと思って、うん、ちょっと嫌な気持ちに非常になっているところでございます、
うん、そうですよね。これ前もどっかで話したような気がするんですけど、本当にこの、自己責任論、この性加害における自己責任論ってマジセカンドレイプと直結する言説で、なんか僕そういう性加害を受けたっていうニュースを見た、とある楽屋で話してて、そこでスタイリストの女性の方が、でもあんま私だったら行かないけどね、2人で行ったって時点で無防備すぎるんじゃんみたいなことを言って、
あ、嫌だ、
うん、いて、でまあこの人はやっぱこう自分の身を守るためにやっていることを、
うんうんうん、
やっぱやらなかったからこの人が悪いんじゃんというロジックで言っていたんですけど、うん、でも自分を守らなかったあんたが悪いんじゃんって、なんやねんその世の中ってめちゃくちゃ思うんですよね。それやった方が悪いやろと。で、同意してないんだから、同意してないことはやらへんっていうことを広めていかないと、ちゃんと自分を守れない人が悪いですよって言うんだったら、じゃあ守れなかった時にそれを訴えたら結局私が悪かったですよっていうことを開示することになっちゃうんで、うんうん、その理屈ってすごいもう被害をただただ潜在化させるだけの言葉な気がして、本当にこううっとなってしまいましたね。
あ、そうですね。あとひろゆきが、この嫌ならやめろみたいな話ですね、
うん、
で、はいはいはい、これを結構ですね、こういうナイトワークとかセックスワーク以外でも、いわゆるちょっと、うん、いろんなね、いわゆるブラック企業、うん、いわゆるねブラック企業の話とかでも結構そういう引き合いに出して、嫌ならやめりゃいいじゃないですかみたいな、そういうこと言うんですけど、最近僕ちょっと自分の YouTube でも話したんですけど、
はいはい、
学習性無力感という言葉があるじゃないですか、
うんうんうん、
この避けることのできないストレスの状況に置かれていると、うん、もうそのストレスから逃れようとする行動すら起こさなくなると、もういろんなものが絞り取られてるから、うんうんうん、もう気力もないし、うん、自信もないし、もう次でやっていける自信もないから、うん、はあ、もう動けないみたいな、
うん、
もうなんか砂漠でもう本当にね、脱水症状を起こして倒れかけてるようなイメージっていうんですかね、いや砂漠から出りゃいいじゃんみたいな、うん、いやいや出るまでのリソースがないみたいな、
うんうん、
だからもうそういう言葉とか知っていると、まあ、その嫌ならやめりゃいいじゃんって外部の人間からはもうそんなことを何だって言えるんですけど、うん、そのね、嫌ならやめりゃいいじゃんで終われば世の中の問題全部解決しますよね。お金がない、稼ぎゃいいじゃんとかね、
貧乏、うん、やめりゃいいじゃん、
やめりゃいいじゃんとかね、全部それでいけるんですよ ね。
いやだから教員の働き方についての動画上げた時も来ましたよ。そんなの教員辛いなら教員やめればいいじゃん、はいはい、なんか美味しい思いしてるから、うんうん、結局安定した生活がいいからいるんでしょ、じゃあ頑張って働きないみたいなロジックがあるんですけど、いやじゃああんたの通りやめてしまったら、じゃあその人たちが教えてた子供たちどうなるんすかと。で、実際今新しくこう、入ってくる教員が少なくなってるけど、その嫌なやめりゃいいロジックを続けて教育崩壊したらどうするんすかみたいな。なんかその、うん、嫌な やめりゃいいじゃんってめちゃくちゃ表面的というか表層的な、なんか、うん、言葉やなと思ってしまいますね。
解像度荒いっすよね。なんかすごく。うん、
思いますよ。
あとごめんなさい、はい、ちょっと忘れないうちにちょっと話をしておきたいのが、はいはい、まあ、ちょっと今回香川さんの、香川照之のこの記事を見るとですね、実は例えば香川を銀座で時々見かけるという別の客はよくホステスの胸を触ったりしていますねと証言とかね、
うん、
あとはお店に、そのお店で働いている方からの証言として、お店にいらしたのは初めてだったと思いますと、有名な香川さんが来店され店内が少しざわつきましたみたいなコメントもあって、うん、これってなんかちょっと常習性ねえかなみたいなこととかも、うん、なんか発言からすごくあったりで、まあ、香川さんって歌舞伎の業界の方だと思うんですけど、うん、結構なんか歌舞伎とか結構芸能の世界って女は芸の肥やしみたいな言葉が、はいはいはいはい、あるじゃないですか、はいはいはい、もちろんそれを今公言してやってる人ってそんなには多くないと思うんですけど、うん、結構そういうことがずっと言われてきてて、うん、でなんかこの言葉ってマジでやっぱ女は芸のなんか女って肥やしなんだみたいな、
うん、
なんかすごいもう物化というか、なんかすごくないですか、うん、この言葉
ね。だって手段として見てますもんね。
なんかもう本当にね、女は芸の肥やしって うわ、すごい言葉だなってやっぱ改めて思って、うん、で先週そのまあ日本のエンターテインメントとポリコレみたいな話でやっぱ人権意識ねえんじゃないかとか、はいはいはいはい、そういう話をしたんですけど、うん、なんかちょっとまだうまく言語化できてないんですけど、うっすらとこの辺とすごくつながってそうな匂いがするなっていうところは感じてますね、う
ん、なるほど。じゃあちょっと皆さんもちょっとそれも踏まえた上でね、またちょっとこの件についてなんか我々が話してることをも踏まえてね、もう一回考えてみていただければよろしいんじゃないかというふうに思います。はい、はい、ということで今日は以上でございますな。はい、なんかお知らせありますか？この後モバプリさんまた配信は？
あ、いや、配信ね、あの土曜日の8時、もうあの気力がなくなって、はい、もうあのこのレジ以外失神してますから。
そうですか。はい、じゃあぜひ土曜日の8時チェックしていただけると。は
い、パターナリズムについて話しますので。
あ、いいですね。ぜひじゃあチェックよろしくお願いします。はい、はい、では以上でございます。セラオエさんのコネラジ、この番組は皆さんのスポンサーで応援してます。動画の概要欄からぜひチェックしてください。あとメンバーシップ登録ぜひ皆さんよろしくお願いします。限定動画もチェックできますし、過去のアーカイブも見れますんで、ぜひぜひぜひぜひぜひよろしくお願いします。では以上です。お送りしたのはセラオエさんことエマヤンと
モバイルプリンスでした。
またね、
ありがとうございました。